戻りいただけましたでしょうか。さ、お昼前の最後でございます。3項目こちらは、
はい、
自治的なトピックでございまして、観光2010年用受験テキスト、こちらからお話しさせてあげたいと思います。8ページの観光政策14、ここからでございます。大事なのは9ページのビジットジャパンキャンペーン、それから空港、今年空港が大きく変わりますんで、この空港関係ってあたりが一番、まあ、今年出そうかなという気がいたしております。では順を追って観光政策の8ページからちょっと参りましょう。巣ごもり現象、巣ごもり消費って何でしょうか、はい、ちょっと読んでみましょう。日本生産性本部は7月30日レジャーアクション2009、まあ、観光というのは大きな視点で捉えるとレジャーということですから、これ発表しました。ハクションによると08年は後半から景気が低迷する中、そうですね、景気が低迷あたりちょっと合戦していただきましょう。余暇活動の参加は日常型レジャーへシフトし、余暇市場規模は前年比 2.4% 減の72兆8760億円となり、6年連続で前年を下回りました。白書は観光、行楽部門、娯楽部門の落ち込みが目立ったが、ランニング用品や携帯ゲームなど堅調な市場を見られたと分析している。巣ごもりってことですから、自宅にいてお金を消費する、外出しない、家の中で過ごす、家の中でお金消費する、ですから一番そういう意味でビジネスが良かったところ、儲かっちゃった、史上最高の利益というのは楽天だそうです。楽天のオンラインショッピングで、あれは全部宅配の会社が運んできてくれますから、宅配の会社もそれに便乗してものすごい利益になっていると。あ、そうなっちゃうので、外食のお店とか結構厳しくなっちゃうと、こういうことなんですね。不況下での巣ごもり消費が伝えられているが、08年に実際大きく伸びたのは単価が安く、家庭や近所で何度も参加して楽しめる、いわゆる日常型レジャー。日常型レジャーって何ですか？下にありますが、パソコン400万人超えた。ビデオ鑑賞、テレビゲームなど、インドア系レジャー。あ、確かにね。ツタヤとか、ニンテンドーとか、ネットで借りて、なんとかで、なんとかなんとか。あ、確かにそうだなと。ポストへ返却なんですかね。はい。それで、大幅に参加人口が、インドア系レジャーは増加中。で、1位が外食。外食、08年は外食良かったんですね。2位が国内観光旅行。でも外食ちょっと最近はって、これ08年ですか。7月31日ですから、まだ今年の部分は2010年出てませんから、ですからここの書いてあるものってのは、問題作成する人にとってはこのレベル、この時点で止まってる可能性もございます。将来の参加意向を示す参加希望率は1位が国内観光旅行。そうなんです。もう潜在的なニーズはすごくある。2位が外食、3位がドライブ。注目されるのは海外旅行の沖で、80年代以降、後半以来4位をキープしてきたんだけども、08年に5位に順位を落として、パソコンに抜かれちゃった。海外旅行じゃなくてやっぱりパソコンだというのが非常に象徴的な結果になったんだということで、まあ言われてみればそれはわかるよと。景気悪いしな。じゃあ、もうちょっと個別に見ていきます。覚える必要ないんですけど、まあイメージとしてなるほどなというふうに取っていってください。国内観光旅行の人口は増えてるんだけども、支出や宿泊数は低調。そうか、なるほどと。動物園、植物園、水族館、博物館、遊園地。近場の行楽も前年に及びません。パソコン、ビデオ鑑賞、音楽鑑賞、うぬん鑑ぬんは増えてます。園芸庭いじりが増えてるわけです。余暇時間は増えたって人より減ったって人の方が多い。余暇の支出、その増えた時間でお金をじゃあその分使うのって、使わない、減りましたって人が増えてます。そうなんだ。スポーツ部門。成長を続けてきたフィットネス部門で、2年連続の減少。あ、そうだ。フィットネスクラブ行かなくなっちゃったんだ。趣味創作部門。これも減ってます。一眼レフカメラ。これ何？木村拓哉さんが犬撮ってるやつです。犬が小手挙げて撮ってますですね。 一眼レフカメラってあのレンズを交換できるんでものすごくこういい被写体で綺麗に撮れるってやつなんですけど、それとか大型大画面液晶テレビ、
なるほど、
これが増やしてますと。ブルーレイディスクが注目を集めてますって、これも今テレビでやってますね。娯楽部門はパチンコの下げ幅は減少で、もパチンコどんどん下げてるんです、ものすごくコアな方がいらっしゃって、ものすごくもう打ち込んじゃってる方がいらっしゃるんですけども、テレビで最近増えてますですね。テレビはあの自粛してたんです。パチンコの宣伝はやめよう。でもテレビの方ももうコマーシャルが減ってきちゃってるんで、その背に腹変えられなくても、何でもかんでも全部今パチンコパチンコって増えてきてますけども、そういう世相が反映しております。でもパチンコの上げ下げ幅はまだ下がってるわけですね。携帯型ゲーム機は依然堅調。ゲームセンター落ち込んでます。はい、観光行楽部、まあ我々はここなんですけども一番。東京ディズニーランドが不況下でも過去最高入場者数。この不況下で過去最高ですよ。ですから一強百弱って言われてます。一強百弱、あとは全部ダメ。ディズニーランドすごいんですよね。具合が仮に悪くなってちっちゃい子がお腹痛いって救護室行くらしいんですね。そうすると早速ですね、あのミッキーとミニーから手紙が届くって言うんです。ひろし君お腹痛いけど頑張ってね、また次にも来てね、なんて言われるとまた来たくなっちゃうわけですよね。で、あの道聞かれて掃除してる方に、あのオレンジジュース買いたいんだけどどこ行ったらいいですか、あ僕ね、もう目線はここで、僕あそこ見える、あそこのところの売店行ってごらんなさいって行くわけです。そうするとあのお掃除してる方携帯取り出し、もしもし今そちらにあの赤い T シャツ着た男が行きますから、オレンジジュース買いますからよろしくって、ひろし君、オレンジジュースね。なんてもう大喜びなわけです。わーっとまたオレンジジュース飲みすぎちゃってお腹痛くなって救護所行って。でもまた来てねってミッキーとミニーに言われますが、また行くわけですよね。もうめちゃくちゃうまいわけですよ。で、ミッキーとミニーってあの、サインもうまいらしいですよ。あの、結婚式やる人がいるんです。だ結婚式いつもミッキーとミニーがもうサインしてるんで、うまいらしいんです。で、あの、ドナルドダックなんか時々捕まえる人で、ドナルドサインしてめちゃくちゃ字が汚いんで、ドナルド・タックにあのサインさせてもらわないのがいいよって話です。でもなんか打足ですけど、あのお母さんが困っちゃう人がいて、ミッキー捕まえてですね、大きいのとちっちゃいのとどっちの、あのこの風船にするって、女の子はですね、大きいの大きいのって言ったら、お母さんこの大きいのまたちっちゃいのにする、ミッキーさんに聞いてみようってミッキーさんと連れて行ってですね、どっちにするってミッキー答えられないですよね。でもお母さん答えられない、こんなふうにこんなふうにミッキーやってるわけです。お母さんもうどっちにするって、もう最後困ってこういうらしいですよ。ミッキーもチュー、ネズミですからね、これしか答えられない、説明できないらしいですけど、なかなかいろいろドラマがあるんですよね。というわけでですね、そのディズニーレンの、はい、東京ディズニー、ちょっと時間取っちゃいました。旅行業は海外旅行の落ち込みが響きました。外資系高級ホテルの進出が続いたが、はい、結構経ちましたが、外国人旅行者数の激減で苦戦。そうなんです。679万人になっちゃいましたから、次のページありますけれども、これあの、間違えてました。679万人に減ったんです。835万人が、18.7% も減っちゃった。苦戦してます。普通乗用車保有数が初めてマイナスなり、今あの、若い方は車買いません。で、自動二輪車も落ち込んだと。こういうことでして、なかなか変わってきてるんだなって。さあ、ビジットジャパンキャンペーン、こっからどうだろう。これは数字を覚えていかなきゃいけないんですね。2003年の1月に小泉総理大臣、当時が、施政方針演説において示しました。2010年に訪日外国人旅行者数を倍増の1000万人にすると。当時から倍増するって言ったんです。倍増する短いフレーズで。で、今年が2010年ですから、ビジットジャパンイヤー7年間の活動の集大成になると。さあ、この1000万人行くか。途中まで楽勝ペースだったんです。まあ、簡単だってペースだったんですけれども、どうなっちゃったのかというのが、ちょっと下の表をご覧ください。表というのは今、数値を入れ替えていただきました。2007、2008が835万人。2008はちょっとだけ、2007年よりも上回ったんです。で、2009年が679万人ですから、156万人も減っちゃったんです。 原因は世界的な景気後退、景気が悪くなっちゃった、まあ、これが一番。次が円高、日本に来ると円高ですから物が高くなる。次が新型インフルエンザってのもまあ影響してるって言われてますですけど、この1位、2位、3位はここのところずっとあの不変でございまして、これは覚えなきゃいけないことですよ。679万人というこの数字と、から1位は韓国、どれぐらいいらっしゃってるかと言いますと、2008年が238万人、2009年が159万人、ずいぶん減っちゃった。238万人いらっしゃってたのが159万人に減っちゃいました。238が159です。大変な減り方でございます。ウォン安、ウォンが安くなっちゃったから。ですから日本に来ると物が高くなる。逆に日本から韓国に行った場合は物が安く感じられるということなんですね。とはいうものの、今ですね、あの秋田空港行きますと、もう入国審査で韓国の方々がもうものすごい長い列で、ご承知でしょう、アイリスというテレビのロケ地で秋田空港、もう今韓国のお客様のためにもう増員体制で大変だということらしいんで、こういう傾向なんですね。全体ではこうだけども一部すごいんですよ。第2位が台湾からのお客様、去年、2008年が139万人だ、ところが2009年は102万人、これはあの新型インフルエンザが効いてるんじゃないかって話もあるんです。139万人いらしてたのが102万人。3位が中国、100万人だったのが2008年100万人だった、これが 100.6 万人増えたんです。中国からのお客さんも増えたんです。ですから2010年は2位と3位が逆転するんではないかって言われてるんです。2位が中国、3位が台湾に、4位は、はい、アメリカです。2008年は米国から76.8万人、これは2009年は70万人に減っております、こういうことでございまして、ですから、まあ、出るのは1、2、3位まで、そして、数字が何万人だったのかで、理由はなんてことも先ほど申し上げたんで、ちょっと頭に入れておいていただければいいですね。で、ビジットジャパンキャンペーン事業ってその上にありますけれども、大事なのはですね、上から5行目、4行目から読んでいきますと、2008年度からは訪日外国人旅行者の満足度を高め、リピーター化を促進、これです、リピーター化を促進、何遍も何遍も来ていただこうと。そのために何が一番かって言いますとですね、これは優秀なガイドさんだってもこれ言われてますね。もう何が良かったっていうことでですね、アンケートを皆さん取るらしいんです。外国からのお客さん、ほとんど書いてあるのはガイドさんのこと、あそこも行った、ここも行ったって、そういう名所旧跡のことほとんど書いてないらしいんです。あのガイドさんが、ね、よかった、僕のまた来たいとかって。ですから優秀なガイドさんです。ただの普通のガイドさんで資格もって、そうじゃない、優秀なガイドさん、もう一度っていう、そういう方が求められてるんですね。リピーター化の促進でございます。私は両親とですね、自分たちの子供と3世代で、2、3年前に上海とか行きましたけど、もうガイドさんがいらっしゃって、中国の、まあ、国のライセンスの、すごく良かったですよ。うちのもう父親とかですね、よくしてもらうもんですから、もう喜んじゃって、もう次どこ行こうかななんていう話でですね、もう母親のなんか、なんかこれチップ渡すような感じもありましてですね、もう大変な、いい国だというふうに、まさに大きいですね。まさに大きいです。さて、というわけで、今後もですね、この来年どうなってんだと、今後どうなるんだということなんですけども、じゃ数字から先に申し上げましょうかね。今後はどういうふうにビジットジャパンキャンペーン考えているかということなんですが、2013年で1500万人。2013年で1500万人。2016年で2000万人。 2019年で2500万人。こういう目標を今立てております。誰が立ててるんですか？前原大臣です。もともとは2020年で2000万人って話だったんです。2010年で1000万、2020年で2000万人って言ってたんですけれども、前原大臣ですね。それじゃあ、甘いなんてことで、号令かけたんです。だから、2019年でも2500万人で、なんとか3000万人まで行くんだって、イギリスと同じ程度まで行くんだって、もう世界の郷ひろみと言われてますけども、前原大臣に言ったんですね。ジャパーンということですよ。に、まあ、イギリスと同じくらい3000万人まで行くんだって、もう大号令でございますから、もう言ったことはやるだろうということですね。これからすごいことになってくるんですよ。3倍にめがけていくって言うんですから、いや、どうなっちゃうんだ。そこで何が問題かってことです。3番、空港の2010年問題。まあ、海外からお客様をお迎えする玄関口といえば空港ですから、それで、成田、羽田の空港省か問題ってありますですね。はい。これ何ですか？2009年10月13日、前原国土交通大臣の次の発言が波紋を呼びました。現状では韓国のインチョン、まあ、人選って書く。インチョン空港が日本のハブ空港となっている。日本国内にハブを使わなくてはならない。それが可能なのは羽田だってこう言ったんですね。ハブはよろしいですね。別にマングスと戦う蛇とかなんとかって話じゃないですから。だったら、沖縄だろうっていう、そっちじゃないです。いいですね。ハブというのは、例えば回転する車輪の一番真ん中にあって、いろんなところにそこを中心に行けるってことです。ですから、ある国の各地からその空港に行けて、そこから今度外国にも行けると、こういうことでございまして。今富山とかの方ってのは、富山空港からじゃあ羽田来ると、富山空港から伊丹行って、で、そこから外国行けませんから。羽田来たら今度羽田から電車乗って成田まで行って、で、外国に行く、ハワイに行く。だったら富山からそのまま1時間ちょっとでインチョン行くから、インチョンで、あとはユケビビンカとか食べて、で、あと1時間したらもうそのままホノルルまで行けちゃうと。はるかにその方が早いってことなんですね。その方が便利だ。じゃあこれ困るじゃないか。だから何とかしなきゃいけない。全部お客さんがそちらに取られてしまいますよということを言いたいわけです。で、ここにありますよ。日本の首都圏は3300万人人口がいる。ニューヨークは2000万人なんだけども、ニューヨークには空港が3つあってと。ジョン・F・ケネディは4本。47万回の、まあ、書いてあります。47万回のこの離着陸の枠を持っていて4本あるんです。からラガーディア空港というのは2本あって、国内だけじゃなくてカナダとかにも飛行機行ってる、海外行けるんです。ニューヨークっていうのは3本あって、ですから9本あるんです。2000万人で。日本は首都圏3300万人で、じゃあ海外に行く、滑走路何本ですか？今までは首都圏の国際線は成田空港の4000メーターの滑走路1本だけだった。それじゃあ、行くこともできないし、海外からお客さん呼ぶことできないじゃないの、と。で、なんで、当初は3本の滑走路、はい。当初は3本の滑走路の建設を予定していたが、うんぬんかんぬんがあって、成田闘争ってなったんですね。ですが、一番最後。2010年には、大きく変容しようとしている。さあ、こっからです。成田空港、今は2本。A、B という滑走路がいよいよ使えるようにこれなるとなります。B 滑走路が2009年の10月ですね、延長されました。これまで A 滑走路のみだった大型機も発着可能になりました。はい、ちなみに成田空港、書いてありませんがちょっと数字を入れてください。このあたり聞かれてもお答えられるようにしてください。1978年の開港です。1978年に成田国際空港は開港されました。ですからここから羽田空港は国内になったわけです。今、3200万人から3300万人の利用者。3200万人から3300万人が利用しています。これ書いてありませんから、ちょっとメモっておいてください。ですね。というわけで、年間の発着回数が現行の20万回から2010年の3月、この3月は22万回へと拡大しました。1割アップです。 そして2014年、書いてありませんが2014年には30万回に増強される。2014年には 1.5 倍になるんです。すごいことじゃないですかですね。で、次の段落いきますですよ。成田国際空港の利用時間は6時から10 23時夜の11時空港は空いてます。空港は空いてるんですけれども、周囲の騒音とかうんぬんということで6時から11時までしか飛行機の離着陸ができないんです。空港空いてますから、急病人が発生したとか天候が悪化したから緊急ですって時は成田離着陸できるんです。ですから、まあ、緊急外来に空いてるような病院みたいな感じなんです。でも普通は11時までで終わりですよって。夜飛べればいいんですけどもね。だから回数は少なくなっちゃう。ちなみに空港の名称は2004年の民営化に伴って新東京国際空港から成田国際空港、いいですね、新東京国際空港って言いません。これも数年前に問題に出ました。成田国際空港って今言います。成田しか言いませんですね。新たに成田空港に乗り入れを希望する航空会社40社ある。ですから潜在的に外国からのお客様はいらしたれるんです。もっと外国からお客様を増やすことできるんです。なんで来れないか、日本自身が問題になってる、その空港が。そういうことか。今度羽田行きます。そのハブになる、ハブ化にする羽田空港ですけども、今現在6000万人から7000万人の利用があります。ですから羽田の方が成田よりも倍以上の利用客があるんです。それは国内飛んでますですからね。羽田は海上にありますから24時間離発着が可能なんです。24時間いつでも、そうなんです、飛べるんです。海上にありますからね。あ、じゃあな、羽田の方がそこのところはうまくいくだろうな。そうです。近年の航空需要の増大から、特に羽田空港においてはラッシュ時は2分間隔で発着が行われている。本当ですかと。2分間隔。山手線じゃないんですからね。で、国内線は到着して次に離陸するまで40分だって言うんですよ。到着して大きい飛行機です。270人くらい乗ってますよね。はい、どうぞ。ありがとうございました。ごゆっくり、どうぞって言っても、なんかもう、早く降りてくれよ。早く降りてくれよってもう思ってるんでしょうね。どうぞごゆっくりとって、早く早く、はすはすはす、はい、はす。心の中はそうです。40分しかないんだから早く降りて。次のもうお掃除して次の方も40分でもう行かなきゃいけないって、そのぐらい今状況らしいんです。発着能力が限界に達しており、増便は困難な状況になっている。限られた発着枠でできるだけ輸送量を多くするため、ここ大事ですよ。ここちょっと鍵括弧してもらいましょうか。限られたからです。限られた発着枠でできるだけ輸送量を多くするため、羽田空港では日本の空港としては現在唯一小型機の乗り入れが禁止。小型機の乗り入れが禁止されている。その結果、特に地方空港の利便性が低下し、不満が高まっていた。これはお分かりですね。発着枠が限られてるから、だから大きな飛行機で飛ばしてよと。小さな飛行機だったらいっぱい運べないじゃない。どうせだったら大きな飛行機にしてね。大きな飛行機ってさ、地方からですよ。地方から大きな飛行機行ったら半分も埋まらないじゃないですか。80人乗りだったらちゃんと黒字になるのに、150人とか200人って飛行機飛ばせっていうから、地方から羽田に行く便って、もうどうしたってこれ半分も埋まらないんですよって、その分誰が被るんですかって、それはもう JAL ですよって。なんで JAL だって飛ばせ、絶対にここはなきゃ困るって言われるから JAL は、いや困るんですよ、だから今まで断りきれなくってとて JAL が赤字になって、ですから採算が悪いのに必要だから飛ばしてくれってことで飛ばした結果、まあこれ JAL が赤字になって倒れちゃった。もちろん人件費が高いとかありますよ。でも JAL の立場になるとこれってちょっとな、これなんだよなっていうところがあったようでございます。ですからもともとはじゃあ 発着枠を増やせばいいんじゃない。じゃあなんで発着枠を増やせなかったの。それは滑走路がないからだ。そこで神奈川県寄りの多摩川の河口付近の会場に従来の埋め立てとジャケット工法による桟橋を組み合わせた世界初の人工島と桟橋のハイブリッド滑走路として、既存の B 滑走路とほぼ平行に全長に2500メーターの幅60メーターの新滑走路の建設が進んでいる。これが D 滑走路です。 D 滑走路、この D 滑走路の設計の耐久年数は100年です。100年持ちますよ。この滑走路の整備により、空港の処理能力である年間発着能力は 29.6 万回から 40.7 万回まで引き上げられ、国内線について発着枠の増加により、現在より小型の飛行機を用いた多頻度運航化。ですから、地方の空港へは小さな飛行機で行きます。ですから赤字になりません。で、もっと便数増やせます。こういうふうにすれば、富山の方も便数が増えるから、羽田までそのまま来て、もしかして羽田からそのまま国際線が飛び立つようになれば、羽生空港になると。あ、こういうことだったんだ。もっと早くやればよかったのに、とこういろいろあったわけですね。そして国際線については国土交通省は将来の国内の航空需要に対応した発着枠を確保した後の、後の余裕の枠を活用して、年間6万便程度。そうすると1日について80便の就航が可能になるという見解を示している。これがいつか、2010年の10月に完成して供用開始を予定していると。もう今年の10月から。うわ、こうなるんだってすごいことでございます。いよいよ大変な改革のようなことが起きるわけです。で、さらにですね、判断については2013年、再来年までに、さらに3万回プラスするって言いますから、さらに3万回ってことは1日について、さらに、あと80便、毎日毎日80便ですよ。増えるって言われてるんです。で、ここ2、3年がすごい勝負になっていくということでございました。それはじゃあ随分変わるだろうな、ということですよね。はい。それでですね、まあ、成田と羽田についてはこうでございます。書いてありませんですが、じゃあ関西の方もちょっと申し上げましょう。関西については伊丹っていう空港が従来の羽田の役割でした。ここ梅田っていう、北梅田から電車で30分行ける、本当にまあ便利がいいところらしいですね。伊丹っていうのが国内線。あと関空は今2本滑走路があります。関空に行くには結構車でも高速道路を利用したり電車でも1時間以上かかっちゃったりっていうことらしいんですけども、ポイントは大事ここだけです。伊丹、国内線の伊丹空港は利益が出てるんです。利益が出てる。で、関空はものすごくお金かけて作っちゃいましたから、今毎年200億円の利払いが、毎年200億円の利払いがあるんで、この伊丹をやめてしまって関西空港を一つにしようかなんて話も今は大阪都知事が、大阪府知事がおっしゃって、でも神戸空港を作ってる神戸の人はもうそういいんだよ、もうそれ3つのままでって話がまとまらないというような話が今出てるらしいんですけれども、さあこれからどうなっちゃうんだろうかということでございます。ですから関東は羽田がハブ空港になってきますですけれども、関西は関空ってわけにはいかない。そうしたら新幹線に流れちゃうだろうな、どうなっちゃうんだろうな、なんてこんな話でございます。それがです、はい、最新の話です。関西空港がなんと今年黒字になるそうです。どうしてか、中国からいらっしゃってるお客さんが空港内で大変なお買い物してくれるんで、そのお買い物の額がもうその空港の中のそれで募りに積もって、それから着陸の離着陸料を大幅値下げしたらしいんです。そうしたら外国からの高かったんで、今までは高かったんで、人選とかのさっきのインチョンとかの成田とか関空は3倍ぐらいするらしいんです、離着陸料が。それを関空はすごく下げたら、それも功を奏して黒字になると、こういうことらしいんでございます。というわけでですね、空港についてはこういうことでございます。で、空港ちょっと調べましたらですね、さっきの 羽田で第 4D 滑走路って言います。滑走路の上ってあの細かい線がついてるってご存知ですか。6ミリの幅で、中も6ミリの幅で6ミリの線がガーッと引いてあるんですって。ですから我々は歩くとなんか線真っ平らじゃなくて線の上歩いてるみたいな、こういうふうに溝が切ってあるんですって。なぜか離陸するときにそれがないと滑っちゃうから、タイヤのグリップ力、それから水はけがいいですね。 雨で水浸しになってあの飛行機が着陸したときに水でジャバーってないですよね。あれはあの滑走路ってのは一番真ん中が高くしてあって、水はけがいいようにちゃんと、そしてその今の細かい溝を伝ってそのスリップすることがないように作ってあるんです。ところがあのアメリカ軍と共用している青森の三沢基地というのはアメリカ軍仕様になっているものですから、そういう溝も何にもなくて、であの着陸する時の誘導灯みたいなのもないんで、三沢基地の時はちょっと苦労しちゃうんだよなって、なんかキャプテン泣かせだそうですけれども、なんか細かいことなんかいろいろあるみたいなんですね、はい、ということでですね、よろしいですか。4本も羽田は4本なのし、成田も2本滑走路が今度同時に、もう飛行機が離着陸できるようになるしと、もうこのところで大変なあの変化に富むんですよということを押さえていただく。そしてもう一つ出そうなのがこの11ページでございます。世界の三大航空連合、ワンワールドスカイチームスターアライアンス、これは日本の航空会社はどこに所属してるんだっていうことでちょっと記憶に刻んでください。一番大きいのが一番下のスターアライアンスです。ユナイテッド航空、コンチネンタル航空、5月4日に発表しましたが合併するそうです。世界最大の航空会社になりました。今まではスカイチームのデルタって、これがあの一番大きな航空会社だったらしいんですけども、今度はユナイテッド、コンチネンタルが合併する。そこにスターアライアンスに全日本空輸が入っています。 ANA って言いますね。アーナって呼ぶとあまりあの喜ばれないし、 ANA って呼んでください。で、彼らが使う記号は NH、 飛行機記号は NH。 なんで NH なんですか。前身が日本ヘリコプター輸送株式会社だったから、日本ヘリコプター輸送株式会社だったから ANA って書かないで、略企業は NH。 あ、ヘリコプターだったんだ、もともとが。そうなんです。対して日本航空はワンワールドです。これがあの3つの航空連合の中で一番小さい、下から 1,2,3 でございます。成田第2ターミナル、ここにワンワールドは結集しているわけでございます。もう提携しているあのアメリカン航空とブリッジ共同運航なんてしてますですね。でもこれはあの成田第2ターミナルに集結。で、ANA、全日空のこのスターアライアンスは成田第1ターミナルというふうにこうターミナルも変わっているわけでございますですけど。ですね、この3つの名前とこれが三大航空連合です。で、この JAL に関してですけれども、こんなことがありました。再建の計画を進める日本航空は、国際線の事業を強化する上で、戦略上重要な部分を占めるのが、アメリカの航空大手、この提携であった。太平洋路線を多く抱えるデルタ航空、そうです。世界一の航空会社でした、この5月まで。この提携が、旧日航幹部の間で取り沙汰された。そして、それになろうとしていた。ところが、なぜかといえば、その太平洋路線、つまり日米のこのドル箱の路線はデルタに任せて、日航は成長が期待できるアジア路線、もうそっちに一気に、路線そっちだというふうに住み分けしようかという戦略だったんです。しかしながら稲森和夫会長、この方がもともと京セラという会社のをご自身で立ち上げた方、この方が会長になりましたですね。この方がいらっしゃって、経営陣が、いやそれはちょっといろいろな意味でまずいんじゃないかと、最初からもうお話し差し上げているアメリカン航空、今まで通り行こうじゃないかということで、ワンワールドに所属する、今まで通りにしようという道を選択しましたというのがここのところのニュースでございます。今度は成田から新高速鉄道って 日暮里まで160キロでブワーッと36分で日暮里から成田まで行けるこういう鉄道もスタートする。まさにここからって感じがもういっぱいあるわけなんですけれども、今度は陸でございます。はい。まあ空に比べてってとこありますけれども、こちらも今年いくつか新しい部分がありますので、はい。これもちょっと押さえておこうということでございます。まずですね、新幹線です。整備新幹線。日本政府が1973年の整備計画を決定した5つの新幹線。もう東海道新幹線とか山陽新幹線、それはもうできています。北海道まで新幹線作りましょう。ということで、青森から札幌までっていうふうに一応計画しました。計画ですよ。でも結局どうなったのかというと、札幌まで行かないで、どうやら函館までは通そう。その前に青森まではとにかく通そう。青森新幹線というのはもうじき出来上がるわけではございます。次に出てきますけれども、青森新幹線。はやぶさって名前が決まってみたんですね。青森新幹線。青森までダーッと行けちゃうわけです。その次が今度は函館。までは決まってます。東北新幹線、これはもう盛岡から青森市、はい、これがまあ青森まで行けるようになりましたということなんですけど、今走ってますのが早手とか山彦、早手とか山彦、これが今度青森まで行くようになりますと、さっき申し上げた早ぶさなんていうのがあります。まあ、山形新幹線は翼、秋田新幹線は秋田小町の小町、ここまでは結構ですけれども、まあ、新しいはやぶさぐらいですね、ちょっと出るかもしれない。北陸新幹線は東京からうーんと北陸、今長野までは長野新幹線って言ってますけど、それをずーっと伸ばして伸ばして伸ばして、富山通ってずーっと通って大阪までっていうことになってるんですけど、それはちょっと無理だと、そこまでは無理だっていうことにどうやら決まっちゃったようです。後で出てきます。九州の新幹線、福岡から鹿児島までつばめ、福岡から鹿児島までどうやらこれが開通するようです。鹿児島から福岡まで一気に、じゃあ福岡から山陽新幹線に乗り換えたら鹿児島までぐーっと東京まで来れちゃうの。そうなるわけでございます。このうち3番の北陸新幹線の、はい、高崎長野駅間、これは長野新幹線、これはもう今開通してますよ。東北新幹線の盛岡八戸、ここももう通ってますよ。だから今度は八戸から青森まで通るんですよ。九州新幹線の鹿児島ルートの新八代駅、鹿児島中央ですから、熊本から鹿児島のあたり、一番、九州の一番南のところはもうやってますよ。じゃあ、福岡からずーっとそれがつながるようになるんですね。そうなんです。それ以外はですね、ちょっと待ってっていうのは一番下です。2009年の11月に、まだ着工してないところはちょっと待ってね。やらないとは言ってないけど、ちょっと待ってねってこういうふうになりました。というわけで、じゃあどことどこがやるようになったんでしょうかということをもう一度整理します。見送られたのが次のページにありますけども、札幌までは行くようになるけども、ちょっと札幌まではちょっとあとね、とりあえず函館まで。北陸、福井まではちょっと行けないんですよね。福井までは行けないんですよ。ですから福井県の方は、絶対福井まで、もう県民の悲願なんだから、なんとかしてくれ。その代わりと言っちゃなんだけども、原子力発電所の門柱再開します。門柱、もうやっていいから、だから、新幹線こっちまで来てっていう、こういう話が今始まってるわけなんですけども。で、門柱運転再開してっていう。でも、新幹線はちょっと待ってねっていう、今こういう状況になっております。で、九州新幹線の長崎まではちょっとぴったり、それもちょっと待っといてねって、こういうことになりましたと。はい。というわけで、出そうなのが次の東北新幹線の延長、さっきから、何べん申し上げてますが、八戸から新青森、ここまでは、今年の12月に完成予定なんです。なんと世界最長の伏線トンネルである八甲田トンネル、26,455、 26キロですよ。26キロずーっとトンネル通過するったらどこまで行っちゃう。26キロったらですね、こっからあれですよ、横浜行っちゃいますよ。中華街ぐらいまで行っちゃいますよ。こっから中華街までずーっとトンネルって、ずーっとトンネルなんです。すっごいの作ったなーと。これ世界最長の伏線トンネル。で、新青森駅に行くんだと。すごいですね、これ。2010年の12月に完成予定でございます。九州新幹線の鹿児島ルートってのは、じゃあいつですか？はい。書いてございますけれども、下から2行目。前倒しされました。前倒しされて、2011月の3月に、来年の3月に開業予定です。全線開業されると、福岡から鹿児島までつながっちゃいますから、博多で山陽新幹線とつながって、博多と鹿児島が1時間20分で結ばれちゃう。九州が縦にダーッと1時間半で結ばれちゃう。すごいことでございますね。あと書いてございませんが、リニア新幹線というのは2025年目指してます。2025年にリニアで、東京から山梨の甲府とか通って名古屋までとにかくものすごい速さで行っちゃうっていう話が今出てまして、2025年でリニア中央新幹線。この新幹線は今、中国でも、中国の方はそれ日本のじゃないよ、作ったんだよって言いますけども、まあ日本のものは原型になって。で、ロンドンから近くまで行ってる新幹線も今日本の新幹線が行ってるってことでですね、もうこの新幹線の、トップセールスっていうんですか、これから世界に新幹線をもう売っていこうと、新幹線の技術まで売っていこうということでですね、今脚光を浴びてるところでございます。そして、一番最後になりましたですけど、高速道路の無料化、ちょっと盛り上がった割に今どうなっちゃうのっていう感じですけども、来年度実施する高速道路無料化の施行区間、来年度っていうのはつまりこの4月からということを書いた時点では、東名高速と名神高速、本州四国連絡橋を外す方針を固めました。からあとどうなるのかっていうのも、これ当分6月からって言ってたんですけど、6月もなんか伸びるみたいで、社会実験しながらどうするんだろうってまだちょっと未定の段階でございまして、ですからあまりこれについては出てきそうもないかなということでございます。まあここはまあ無料化って言ったけど、まあ無料にならないんだなぐらいでいいかと思いますね。さあそうしましたら、今回のこれは予想問題で今のところを知識を確認させていただこうと思います。では予想問題どこを開けていただくかと言いますと、27ページでございます。27ページの2番、はい、これをですね、まあ先ほどのページを開けていただきながらで結構なんですが、答えを入れながら、はい、読み上げていきたいと思います。デルタ航空やですね、パンアメリカンってアメリカっぽいけど、パンアメリカって昔ありました、一番いい航空会社で値段も高かったと、これに乗れたらいいなっていうところですけど、潰れちゃいました、今ありませんですね。アシアナはこれで韓国の航空会社、カンタスはオーストラリアでございますから、デルタ航空やアメリカン航空など米国の航空大手は、日本のペケペケ空港とニューヨークやロサンゼルスなど米国主要各都市を結ぶ定期便の新設をアメリカ運輸省に申請した。定期便の新設ですから、成田だったらもうニューヨークやロサンゼルス行ってますということで、新しく今度国際線を飛ばすことになった。従来は国内線だけだったハブ空港になるぞという東京国際羽田空港を入れていただくわけです。日米両国政府が昨年12月に航空自由化なんとか協定、オープンスカイですよね。だってスターアライアンスとかワンワールドとかスカイチームって、これ航空会社の集まりじゃない、これ全部違うじゃないっていうですね、オープンスカイ協定の締結で合意しましたと。羽田空港への乗り入れが可能になるのを睨んでのことで、10月の就航を目指しています。羽田空港からアメリカへの米国への国際定期便が飛ぶのは、ペケペケの成田空港開港以来、成田空港って何年に開港したんでしたっけ、1978年、30年ぶりとなる まあ、約30年ぶりですね。羽田空港では10月に何本目の滑走路ができたんでしたっけ？ ABCD ですから4本目ができるんです。4本目が今、もうこれできて、それで発着容量が拡大していくって、まさに今そのちょうどその夜明け前のことです。ポイント6、現在ハブ空港として日本人海外旅行者が利用している韓国の空港を選びなさい。これはもういいですね。インチョンです。人選って書きます。今3本の滑走路、インチョンもあと1本足して4本にしようと計画中だそうです。金浦というのは国内線になりましたソウルにある韓国の空港、国内線、今国内線がメインです。チャンギ空港はシンガポール、プサンは同じく韓国ですけども、プサンですから場所が違います。インチョンは島と島の間を埋め立てた、やっぱりここも海上にある空港でございます。はい、というわけで、第3項観光、このあたりまでということでございます。さあ、というわけでここからあと1時間、お昼を食べていただこうということでございますけども、よろしくございますね。いつも申し上げてますように、お腹いっぱいはということで、はい、では今流行りのこれでちょっと最後締めさせていただきましょう。前半マラソンのお昼ご飯とかけまして、顔色がよろしいですねと解きます。顔色がよろしいですね。その心は、今日もおかわりないようで、今日もおかわりないようで、今日もおかわりしないでくださいということ。じゃあ1時間後お待ちしております。どうぞ行ってきてください。